問項目。6、自動運転バスの実証運行について。記者、自動運転の実証運行について、今回自動運転率 90% 以上を目指すということですが、前回から 10% 程度増えたということで、これはちなみにどういうところが改善されてということでしょうか。市長、まずルートを変更し、左折を主にしたルートにしました。なかなか右折というのは少し厳しい状況もあり、そういったルートを変更して少し自動運転率を上げることができますし、前回実証運行していろいろな検証をしました。例えば信号が少し認識づらいといった状況もありましたので、信号の情報をキャッチしてそれによって認識するといった変更をしたり、前回の検証結果をもとにもう少し高めていけるのではないかということで、一つの目標として1割程度、80% から 90% にするという設定をさせていただきました。記者、前回の実証運行で路上駐車や工事看板などに反応してしまって、そこへの対応は今回で何か新しくありますか？市長、そのあたりは例えば、路肩からかなり道路の方に寄った駐停車をしておられる場合は、どうしてもちょっと困難なところがあり、なかなか改善は難しいかなと思いますが、そのようなことも含めて今回さらに検証し、自動運転レベル4を目指してさらに取り組んでいくことになろうかと思います。なかなかそういうものを誤って認識するのをなくすのは少し難しいのではないかなと考えています。記者、ありがとうございます。とはいえ実証運行は無人が最終だと思うのですが、何かそこの点倫理観などになってくるかもしれないですが、路上駐車への呼びかけだとか、何か対応を今後検討されるというのはいかがですか。市長、実際に本格運行になると、例えば究極は専用レーンを設けてということもあろうかと思いますが、やはりそういった呼びかけをしてご協力いただくことは、安全に車両が通行するためにも自動運転のみならず必要なことですので、そういった呼びかけはしていく必要があろうかと思っています。これは実際の本格運行に向けてということです。記者、工事看板はちなみに民間への協力のお願いというのもありますか。市長、そうですね、実際にはそういうことも行っていく必要があろうかと思います。記者、今の自動運転に関連して質問させていただきます。運行エリアとルートが前回、くるりの緑ルートだったと思いますが、今回緑ルートを元に巡回しないのはどうしてなのかを、まず1点教えていただきたいです。市長、先ほども申し上げたように、自動運転が困難な場合というのは、右折等、対向して進行してくる車をどういうふうに認識して右折するかということもありますし、緑コースでそのままということもなかなか難しいのではないかということもあり、前回のルートにさらに鹿の街道を加えて巡回するコースにしたところです。緑コースにこだわらず、もう少し違うルートでということであり、前回の緑コースと変えたことに特に何か理由があるのではなく、新たなコースでということです。左折が主になりますので、自動運転しやすいルートでもあり、このようなコースを選定しました。記者、今のお話ですと、自動運転はなかなか右折が難しいという特性を考慮した上で、今後導入していく際の自動運転専用の新たなルートを作るといいますか、何かそういった可能性、新たなルートの選択肢の一つみたいなイメージなのでしょうか。市長、全国的にもこれは福井市だったですかね、永平寺のあたりですでにレベル4で運転しているケースもありますが、やはりそれは旧軌道を活用した専用レーンのようなところで運行しておられるということで、なかなかやはりいろいろなものを認識して正確にスピードを調整してというのは、まだ今の技術ではもう少しクリアしていかなければならないところがあります。特に中心市街地ではいろいろなものを誤認識する可能性もまだまだありますので、ルートの選定そのものも安全に本格運行ができるかどうかという点では非常にポイントになるところではないかと思っていますので、今回は少しコースを変えてとしているところです。7、東 鳥取駅周辺再整備に向けたサウンディング型市場調査について、記者、鳥取駅周辺再整備の関係ですが、このサウンディング型市場調査の際にされる前に業界団体などに参加の呼びかけはされるのでしょうか。市長、特に参加の呼びかけはしていませんが、できれば地元の事業者の皆さんにも関心を持っていただき、ぜひ応募参画していただきたいと思っています。まさに今日から募集するということで、いろいろな形で情報発信していきたいと思いますが、事前に何か呼びかけは特にしていません。記者、サウンディング型市場調査ということで、多くの団体さんというか事業者さんにも参加していただきたいと思うのですが、蓋を開けてみたらほとんどあまり参加されなかったということになると、ちょっとまずいかなと思ったのですが。市長、いや、そういうことがあることは心配しないでもないですが、ぜひそういうことがないように多くの皆さんに参画していただきたいと思っています。実際に募集する前にそういう呼びかけというのもまたちょっとどうかなと思いますので、今日からスタートとさせていただきたいと思います。記者、駅周辺再生の関連で質問させていただきます。今具体的なお声掛けというお話もありましたが、これまでの基本計画を策定されている中で、市民からの望む声をいろいろと反映したものにされていると思うのですが、特に公開でされるのも次の投資を呼び込むという点を重視されているのだと思いますが、何かこういうジャンルのところに興味を持って参加してもらえるとありがたいみたいな、市長の中でのお考えがあれば教えていただきたいです。市長、具体的にこういったジャンルの方ということは想定していませんが、これは将来にわたっての大変大きな事業になると思いますので、将来の鳥取市の町のありようといいますか、にぎわいのあり方にも関わってきますので、さまざまなジャンルから、またそういったノウハウもお持ちの事業者の皆さんにぜひ参画していただければありがたいなと思っています。8、スーパーアプリの構築について。記者、生活支援のスーパーアプリについて伺いたいのですが、まず利用者、市民にとってのメリットが何かというところと、それから合わせて行政にとってのメリットというか期待すること、この2点についてまず少し具体的に伺えればと思います。市長、まず市民の皆さんのメリットですが、今国を挙げて DX 化の推進に取り組んでいますが、なかなか具体的に先が見えてこない状況にあろうかと思います。そういった中で人口減少や高齢化がどんどん進んでいるわけです。そうなると例えば身近なことで買い物にお困りになる、医療機関を受診するのもなかなか大変だとか、それから一人暮らしの方も増えてきているといったいろいろな状況があると思います。そういったことをこの DX の技術等で解決していくことが可能ではないかと考えています。例えば民間で買い物支援に取り組んでいらっしゃるところもありますし、行政も DX 化をどんどん進めていこうとしているわけですが、民間の事業者の皆さん、行政の両方が一緒になってアプリケーションを作る、そういった仕組み作りをしていこうという取り組みがまだ全国では例が見受けられませんので、ここは鳥取市が先駆けてそういうことをやろうということです。これは当然市民の皆さんの利便性を向上させていくことにもつながりますし、行政の効率化を高めていく、それから鳥取市のこれからの DX だけではなく福祉の面でもいろいろな取り組みを進めていこうという場合にメリットがあると思っています。両方にメリットがあると答えさせていただきたいと思います。記者、ありがとうございます。合わせて今おっしゃったように、買い物支援や医療機関受診が難しい方、一人暮らしの高齢者を想定されていると思いますが、こういった分野ですとある程度民間との間で個人情報についてもやり取りが必要になってくるのではないかと思うのですが、現時点で想定されているクリアすべき課題というか、結構センシティブな情報もあるのではないかと思います。このあたりを伺えればと思います。市長、まず個人情報の取り扱いについては、これは当然厳重に取り扱うことが前提です。また一方では市民の皆さん個人個人で個人情報に立ち入った部分も必須といいますか欠かせませんので、そのあたりを当事者の皆さんにもご理解いただきながら、 目的をしっかりと明確にして進めていくことは必須であり、これからも意を用いてやっていくことは当然必要だと考えています。記者、そのあたりはこれからの協議の中で詳しいところは詰めていくということでしょうか。市長、そうですね。まず来週月曜日、4社と鳥取市で協定を締結しますが、これがキックオフになっていくと思います。目指すところは高齢化社会等で人口が減少する中で市民の皆様の利便性を限りなく高めていく、確保していくことになると思いますので、そのようなところを目指して個別具体に、例えば先ほど申し上げたように買い物支援や生活支援とか、そのようなものをこれからアプリケーションでどのようなものを作っていくのかがこれからの課題になると思いますので、まずはこのキックオフ、協定締結をスタートして、これからしっかり中身を詰めていくことになろうかと思います。9、サウンディング型市場調査の呼びかけについて。記者、サウンディング型市場調査の関係で、この募集方法が鳥取県ホームページのプラットフォームと市の公式ウェブサイトって書いてあるのですが、例えば特に特定の事前に呼びかけなどはしないということですが、これは県内向けに民間企業を募るというイメージでしょうか。市長、いえ、これは県内県外問わずですが、希望としてはやはり地元企業の皆さんに積極的に参加していただきたいという思いはあります。記者、県外への募集というか広く周知するのはどういう方法を考えられていますか。あまりこれだと届かないような気もするのですが。市長、いろいろな手法があろうかと思いますが、まずは先ほど申し上げたように鳥取県 PPP-PFY の推進地域プラットフォームがまさにプラットフォームで、こういったことを情報発信するためのものですので、まずはそこで注目していただけるよう期待しています。10、鳥取城二の丸三階櫓の復元整備について。記者、ちょっと会見項目にないことを聞いてすいません。鳥取城のことでお尋ねですが、今復元整備をずっと大手途上路から進めておられて、来年の春には渡り櫓門ができる予定ですが、大手途上路はその渡り櫓門が済んだ後も確か太鼓御門やまだいくらか残っていますが、多分市民の皆さんの一番関心が高いのは二の丸三階櫓で、鳥取市さんもいつかはと視野には入れておられますが、渡り櫓門ができたら建物が復元されるのは初めてですので、かなり機運も高まるのではないかなと思うのですが、改めて二の丸三階櫓門の復元に向けた展望をちょっと教えていただけたらと思います。市長、まず展望について、平成17年だったと思いますが、史跡鳥取城跡つけたり太鼓がなる保存整備基本計画を策定して、翌年の18年度、整備実施計画を策定しました。この計画は1期10年、2期10年、3期10年の合計30年の壮大な計画ですが、現在この計画のどのあたりに位置しているかというと、1期目の中途にあり、そうなると少し計画が押してきています。17年、18年当時に考えていた計画よりも押してきていることもあり、この三階櫓の復元については、この2期10年の中の主な取り組みとして位置づけられているところですが、これを早く着手していくことも多くの皆さんが求めておられるところではないかと思っています。全体で少し15年ぐらいでしょうか、当初想定した時よりも計画に照らし合わせると押してきている、伸びている状況です。また先ほどお話がありましたように、義母市橋、表門、渡り櫓門、このあたり大手途上路を一連で整備するにあたり、いろいろな調査研究を行ってきた結果により、三階櫓の復元についてのさまざまな知見もここでかなり集積されてきていますし、また国の方も文化財の保全だけではなく、やはり保全とともに活用していくという考え方にシフトしてきているように思っていますので、いろいろな知見が集まってきている、国もちょっと舵を切ってきていると、活用の方に。そういったことと、何よりも市民の皆様の三階櫓復元の期待といいますか、機運といいますか、そういったものも大手途上路の整備とともに 醸成されてきているのではないかと思います。それからもう一つは、大手途上路の復元整備を行うにあたって、一番奥の太鼓御門のあたりの復元整備を行うと、工事車両等の通行が少し難しくなるところがあり、やはり1期、2期、3期のこの計画全体を近いうちに見直ししていくことも必要だと思います。その中で2期に位置づけている三階櫓の復元整備についても、大手途上路の完成を待つことなく、早めていくという見直しも可能ではないかと考えているところであり、全体の進捗状況、それから市民の皆さんの機運、そういったものをしっかり見極めながら、この17年、18年の計画を見直しすることをまず進めていきたいと思っています。記者、ありがとうございます。大変何か踏み込んだお答えをいただいて。すいません、もう一点。今の時点でいつという具体的な時期はもちろん言えないと思いますが、一つ思うのは、確かちょっと私もうろ覚えですが、鳥取藩の池田家ができてから400年の節目が確か2032年頃に来るそうで、鳥取城のことを宣伝するのにすごくいいタイミングだと思いますが、例えばそれまでに完成はもちろん無理だと思いますが、その時点で何かもうやることが決まっているとか、そういうことになったらとてもいいかなと思うのですが、ちょっと差し支えない範囲でその点についても伺えたらと思います。市長、先ほどいくつかやはり2期に位置づけている三階櫓の復元整備を少し計画を見直して早めていくことは可能ではないかと申し上げたわけですが、いわゆる節目の年に合わせてということよりも、むしろ全体の状況を勘案して1期が完全に終了してからということではなく、2期の取り組みを少し計画を見直すことによって早めていくことはむしろ今やるべきことではないかと私自身は考えています。2032年までには多分具体的に2期の計画どういうふうに進めていくのか具体的にお示しできる状況になっているのではないかなと考えています。以上で令和6年7月5日市長定例記者会見音声版を終わります。